町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
今日のテーマはこちら、
急激な円安、タイミングが悪すぎて輸出企業がメリットを生かせない。
はい、7月半ばに1ドル140円近くまで下げた円相場は8月1日に1ドル130円近くまで円高方向に戻していましたが、その後の1ヶ月余りで再び円安方向に振れ、今週は1ドル145円を伺う展開になっています。これは1998年8月以来およそ24年ぶりの円安水準です。
そこで今日はなぜ再び歴史的な水準まで円安が進んでいるのか、そして今後の見通しはどうなのか、町田さんに深掘ってもらおうと思います。お知らせの後ぜひお聞きください。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り。
そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする町田鉄の経済リポート深掘り。
金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです。
金曜日は忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫、
ラジコなら1週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深堀さん兄弟もぜひ検索してフォローしてください。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください。
今日の深堀、
町田さん、まずはここへ来てなぜ再び円安方向に振れたのかというところから聞かせてください。
はい、まあ、一つ前からいくとアメリカで FRB 連邦準備理事会が急速な利上げを繰り返したことに伴い急速に景気後退懸念が出てきたことから FRB が利上げペースを緩めるんじゃないかと期待が高まった場面がありましたよね。つまりその8月1日にかけて日米間の金利格差がこれまでのようなペースでは広がらないのではないかという期待が出ていたわけです。このことから円高方向への揺り戻しが起きたわけです、はい、ところがその後相変わらず年率 8% 前後というアメリカの高インフレが一向に沈静化しないことが明らかになってきました。しかも FRB がたとえ景気後退という副作用があってもインフレ退治を最優先する考えに変化はないという姿勢を鮮明にしたため日米の金利格差がさらに拡大しかねないとの見方が再び強まってしまいました。まあこれがこのところの急ピッチな円安の原動力、まあ要するに日米金利格差がどうなるかで行ったり来たりしてる感じですよね、
それにしても特にこのところ急激でしたよね。
確かに先月末には1ドル139円前後で推移してましたが、それがこの1週間で5円ほど下落しました。まあ、この間アメリカ以外の主要国が相次いで利上げに踏み切り、円は全面安の展開になっちゃいましたもんね、
はい。まあ、火曜日にはオーストラリアの中央銀行であるオーストラリア準備銀行が 0.5%、 水曜日にはカナダの中央銀行であるカナダ銀行が 0.75% の利上げを決定しました、
そして昨日は ECB 欧州中央銀行が理事会を開いて 0.75% の利上げを決断しました。このため円は昨日の東京市場でユーロに対し一時1ユーロ140円33銭付近と、2015年1月以来7年8ヶ月ぶりの円安ユーロ高水準をつけました、
はい、早朝には対オーストラリアドルで1オーストラリアドル97円49銭近辺とやはり2015年1月以来の安値をつける場面もありました。さらにカナダドルに対しては1カナダドル110円に迫り2008年以来の安値圏で推移しています。この円の全面安というのはまだまだ続きそうですか。
まあ僕そう思いますね。先ほど申し上げたように ECB は昨日の理事会で政策金利を 0.75% 引き上げると決めましたが、この上げ幅は通常の3倍速で、ヨーロッパの単一通貨としてユーロが誕生した1990年以降で初めてのことでした、はい、その背景にはウクライナ危機に伴う資源高が原因になって、ヨーロッパのインフレ率が年内に 10% 程度まで高まる可能性が出ていることが挙げられます。
10% って大変なことですね。
そうですね。そこで ECB としては FRB 同様、景気後退リスクを覚悟の上で、こうインフレの抑制を優先する構えを見せたんです。まあ、ちなみに ECB の3倍速利上げの結果、政策金利はプラス 0.5% からプラス 1.25% になりますが、この水準はギリシャやスペインなどを中心にヨーロッパの債務問題が深刻になった2011年以来の高さに戻ることになります。振り返ると ECB は前回7月の理事会で11年ぶりに利上げを決め、マイナス金利政策の解除に踏み切ったばかりですが、想定外のインフレに対処するため、今回は利上げ幅を前回の 0.5% からもっと拡大する必要があると判断したと言います。まあ、ECB のラガルド総裁は記者会見で、インフレ率が高すぎるため、今後さらに利上げを続けるつもりだと述べており、FRB 同様、かなりの引き締めを厭わない姿勢を鮮明にしています。
FRB の強硬な姿勢も変わりませんか？
まあ変わらないでしょう。むしろ勢いづきかねませんよね。FRB のパウエル議長は昨日の朝、アメリカのシンクタンク系統研究所が主催したオンライン講演の質疑応答で、仕事を完了するまで続ける必要があると、インフレ抑制の目標達成を目指し利上げを続ける考えを強調しています。このため、今月20日と21日に開く FOMC アメリカ連邦公開市場委員会で、またまた通常の3倍にあたる 0.75% の利上げを決めるという観測が大方の見方になってますよね。
何か円安が止まるような要因というのはないんでしょうか？
まあ、あるとしたら可能性は3つ考えられます、はい、1つ目は日米の金利格差の縮小です。でもそれには、主要国で唯一となりつつあるマイナス金利政策を取る日銀が引き締め政策に転換することが条件になりますが、黒田総裁にその気配は全くありませんよね。2番目は、まあ、もちろん関連しますが、アメリカの景気後退、まあ、こちらも FRB のパウエル議長がその景気後退が起きてもインフレ退治を優先する姿勢を鮮明にしてしまったので、これも可能性がまあないと言わざるを得ないでしょ、まあ、3番目は今回の円安と状況がよく似ていると言われる1998年の円安局面の収束の原因となったアジア初の国際金融危機のような新たな経済危機の勃発ですよね。
これまでも何度かこの番組でお伝えしていますが、スリランカやトルコ、アルゼンチンの問題というのはこういう危機には当てはまらないんでしょうか？
まあ、もちろんそれぞれの国にとっては大変なことですけども、でも今のところあくまでもそれぞれの個別の国の事情という範囲に収まっていて、とても国際金融危機というようなレベルにはなってないですよね。で、不動産市場問題なんかをきっかけにした中国経済の大混乱でもあればその火種になるんでしょうが、まだそこまでっていう感じにはなってませんよね。
だとすると円安はどこまで進むんでしょうか？その先行きの見通しを聞かせてください。
これは6月17日の放送でも言いましたが、エコノミストを取材してて僕がよく耳にするのは、円の安値のめどが、まあ、2つ、1つは1998年の147円66銭か、もう1つは1990年の160円20銭ではないかっていう見方なんですが、まあ、僕はここまで来たら1998年の147円66銭割れはもはや時間の問題だと思います、はい、加えて引き続き日米間の金利格差の拡大懸念が消えない限り、1990年の160円20銭を下回っても決して不思議はないと思いますよ。
160円20銭それは大変なことですね。おとといの発言で鈴木財務大臣が、最近の動きは急激な印象で円安に一方的に触れており憂慮している、今は緊張感を持って推移を見守るが、継続するとなると必要な対応を取ると語りました。あれは円買い介入の可能性を示唆したんじゃないかなと思いますが、効果は期待できないでしょうか？
まあ、鈴木大臣今日も同じようなこと言ったみたいですけど、あのおとついの言い方はやっぱり優柔不断に聞こえませんか？ あれではむしろ円売りする側に安心感与えちゃってるような気がしますね。そもそもこの状況では円安阻止のための円買いドル売り介入っていうのは現実味がないっていうことを、見透かされてる面もありますよね。
そうなんですか。
これも以前にお話ししましたけど、インフレに悩むアメリカにとってインフレが深刻化しないためにドル高は好都合な要素ですよね。ですからわざわざその状況を壊すことになるのに日本に協力して円買いドル売り介入に協力するってことはちょっと考えにくい。もちろん日本に単独でその介入をやりきる力はありませんから、アメリカの協力がないといわば絵に描いた餅でしょ。でもっともっと根本に立ち返れば、主要国の中で日銀だけがマイナス金利政策を継続している以上、円安は当たり前のこと。海外の政策当局から見れば、日本が円安を嫌うならば日銀がまず諸外国と同様に引き締め政策に転換しろって言われちゃうだけですよね。
確かにそうですね。次のポイントなんですが、町田さんが冒頭でおっしゃっていたタイミングの悪い円安だっていうのはどういうことですか。
これは円高にしろ円安にしろ国全体で見ればメリットもあればデメリットもある、両方あるはずなんですよね。つまり円安の場合で言えば資源や原料、穀物、食品などの輸入価格がありますから、その値上がり分を製品の価格に転嫁できない中小企業と外貨預金などの、相殺する手段を持たない庶民は一方的に輸入物価の値上がりに苦しむことになりますよね。これがマイナス面です。一方、自動車や電気のような大手の輸出企業にとって円安はメリットのはずなんです。一般的に円ベースの取り分を増やす好機と言えるからです。そういう企業が輸出を増やして設備投資に回すとか、従業員の賃金を増やして消費を刺激してくれれば周りの経済主体も潤います。
そうですよね。
ところが日本の製造業は過去の円高の時に生産拠点を海外に移してしまい、円安メリットを享受しにくい収益体質になっちゃってるでしょ。でさらにこの局面では新型コロナウイルス危機に伴うサプライチェーンの混乱という問題に見舞われています。つまり台湾や韓国からの半導体や中国からのさまざまな部品など、車や電機メーカーにとって不可欠な部材が入手困難になっているわけです。その結果、製品完成品を製造できず、国内での販売だけでなく輸出に回す製品も乏しいという事態に陥っているわけです。これでは円安のメリットが生かせず、デメリットばかりが、影響として出ていると、そういう状況と言わざるを得ない。つまり、タイミングが悪すぎるってわけですね。
こうなると一体どうすればいいんでしょうか。
やっぱり地道に経済構造を立て直していく必要がありますよね。生産拠点を海外から日本に戻すことと、強靭なサプライチェーンを再構築することが必要です。この円安局面は長引きそうですから、製造業各社が真摯に急げば、この状況に間に合う可能性はありますよね。実際にやりきれるかどうか分かりませんが、今年春あたりの計画を見てても多くの企業は、内部で国内での設備投資を増やす考えを持ってはいるようです。少子高齢化、生産年齢人口の減少が続けば、すっかり定着してしまった低賃金では新たな従業員を確保できないでしょうから、ここは生産性向上とセットで賃金の大幅な引き上げも、実現せざるを得なくなる可能性だってありますよね。そういう意味では円安というピンチ、逆風を糧にして強靭な経営体質を再構築するきっかけにする経営者が増えてほしい時期だと僕は本当に思います。
以上、今日の深掘りでした。さて、今夜11時の町田鉄の経済リポート深掘りのテーマは、インドのモディ政権の参戦の試金石、イスラム政党の躍進などが予想される年末の地方選挙の行く末はと題して、日本経済研究センター主任研究員の山田剛さんにお話を伺います。
これはアメリカの中間選挙と同じで、インドの行方を左右する大きな選挙みたいですよ。
はい、それでは今夜11時に再びお耳にかかりましょう。
さようなら。